能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。文幸先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、この番組いつ収録してるかということはちょっと置いときまして、先生、年末年始立て続けに大役を務められたということで、はい、そのお話からちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、はい。まず平成28年12月23日に博楽天というね、年齢20歳ぐらい分不相応な年齢不相応な、超大曲をさせていただいて、まあ、それはね、小菅さんも見に来てくださって
拝見いたしました、はい。
でその後およそ10日後ですね、1月3日29年の1月3日は観世会の定期能の初会で岩船というね、のを回していただいたわけなんですね。まあ、あの周辺の師匠や父や先輩方からも、博楽天を10日前にやったやつが観世会の岩船かというふうにね、ちょっとネタにされるようなぐらいかけ離れた2曲なんですけどね。岩船っていうのは、幾人かね、私の知り合いも来てくださったんですけど、能の上演時間たった15分ぐらいなんです、実は。
両極端なんですね、博楽天と岩船で、はい、長い短い。
そうなんですよ、博楽天はね、ご覧いただいたように
長かった、
2時間ね、寝ませんでしたか。
寝はしなかった
です。あ、それは素晴らしいですね。そう、それで岩船は15分で、しかも僕の登場してる時間、指定の登場時間5分ぐらいなんですよ、実は。
15分の中の5分、本当、はい、短い
です。なんかもうあっという間で終わっちゃうんで、まあ、例えば子供の、小学生ぐらいの子供に初の、いわゆる初めて能の指定をさせるとか、お囃子方が初めて能を打つっていう、まあ、子供がですね、時にやったりする曲で、で、あの、なぜそれをじゃあ正月にやるかっていうと、まあ、祝言能といって、まあ、お祝いの場でおめでたい席でこうわーっと、ね、盛り上がって終わるというような、だから短いし、まあ、かつすごい勢いがある能なんですね。で、その観世会というのは、まあ、あの、そもそもいわゆる僕の所属している観世五宗家を中心とした、まあ、6、70人からなる能楽師の団体なんですけど、まあ、そこで普段定期能というのは、毎月第1日曜日に催しているんです。で、今僕ぐらいの年齢立場の人間でも、指定がまだつかないぐらい、まあ、要するにお歴々が普段は指定をなさるという、まあ大体一番若い方でも50代半ばとかぐらいの方が指定を務めるような会なんです。で、それに、まあ、その昔30、40年前、もっと前か、50年前ぐらいですかね、当時あったその一つの風習として、観世宗家で書生をされている人たちが、まあ、あの修行中の身である程度になってきた時に、お前はもう定期ので待ってもいいというようなお墨付きをお家元が下さると、そこでその岩船の役がつくと、若手だけど、まあ、定期ので参る機会ができると、そういうふうにして行われてきたのが、実は観世会初会の岩船なんですね。で、ところが、まあ、時代の巡り合わせとかいろいろな経緯もあったりして、で、しかも僕はその同年代の能楽師がすごく多くて、まあ、僕よりちょっと先輩みたいな立場の人が、まあ、10人近くいるんですよ。だから同じような近い世代でも、もう十何年前に待ってる人も中にはいるんですけど、まあ、僕はたまたまそんな風な縁で 39歳の年で初回の岩船をいただいた。でまあ逆にでも白楽天みたいな大役をね片やさせていただくような人間にもなってきているので、まあ、師匠というのは人間国宝の野村四郎先生ですけどもとか、まあ、うちの父とか近しい人たちは、まあ、僕の状況も知っているだけに白楽天やるようなやつが関西会で初会で岩船かって言って、まあ、笑われたりするわけなんですけど、まあ、でも自分としてはね、でもそれはじゃあ岩船は5分だから15分だから簡単なのかっていうと、まあそれは全く考え違いであって、やる手順とか例えばやることをやったことに関してじゃあどれぐらい疲れるかとかね、そういうことはまあもしかすれば短いし覚えるのだって例えば初心者の人がやれば簡単に覚えられるかもしれないけど、プロの感覚としては5分の登場時間だったらその5分でいかにお客さんに何かを残すかっていうと、これ2時間やってりゃ2時間やってる大変さがあるし、5分だったら5分でちょっと調子が悪いからとかちょっと気分が乗らないからとかじゃなくて、そこでもうその5分にかけて爆発させないといけないわけですよね。やっぱその違いみたいなものっていうのはすごくあって、そうするとあとやっぱり何せ観世会の初会でね、まあ、お役をいただいたっていうことに対する敬意、
疲れ方っていうのは違うんですか、はい、やっぱもちろん2時間と5分だ15分5分15分では違うはずなと思うんですけど、きっと違う疲れ方を空手で感じるんだろうなと思うん
ですけど、そうですね、あの違いますし、はい、あとやっぱりその演目の違いもさることながら催しの違い、だから白楽天は法の会という、まあ、うちの一門の会でやってるんで、まあ、完全なホームですね、いわば。でまあ観世会もまあ別に毎月出てる会ですから、まあ、アウェイではないんだけど、ただ少なくとも親戚ではいやうちの同門ではない人たちもいるし、もちろんお家元もいらっしゃる。でそういう方の、まあ、6、70人いる中の代表選手としてね、2番3番のうちの一つの指定を務めさせていただくわけですから、そこに対する重みみたいな感じてるわけですよね。そうすると体力だけで言えば、当然やることだけで言えば2時間の白楽天の方がよほど大変なんだけども、岩船はやっぱりまあだからお役をいただいた時に発表された時にお家元に、別に僕はもう本当にこれは謙遜でもないし、ましてやその皮肉とかそんなことじゃなくて、初会で大役頂戴いたしましてありがとうございますってご挨拶申し上げたお家元にですね、
心からそういう気持ちになれるわけですよ、
そうですね、そういう感覚なんで、まあ一概にねどっちがとは言えないですけど、やっぱりでも白楽天が終わった後の10日間は完全には緩めてないんですよ。多分体は 2,3 日休めましたけど、精神のあれは緩んでないので、やっぱ岩船終わったところで、あ正月来たなみたいな、
これから正月ですみたいな。
そうですね、
いや本当大変お疲れ様です。
白楽天ちなみにいかがでした？2時間の対局で、ね、おそらく今までご覧いただいた中で一番長かったと思う。
そうですね、その実際にその物理的に2時間だっていうこと以上に体感的な時間の流れがゆっくりしてますよね、なんか牧歌的って私言葉使ったんですけれど、のんびりとゆったり時間が流れてるなこの舞台はっていう、はい、すごく不思議な感覚に陥りました、
ね、なんかねすごい、これリスナーの皆さんにもねお知らせしたいんだけど、小杉さんはお能を見てくださるとね素晴らしい感想をねくださるんですよね。
ありがとうございます、
はい、
あのそこで書いたのはそのあれですよね、その前捨てと後捨ての時 の、はいはい、その先生の同じ先生が演じていらっしゃるのに、すごくその同じ体格の先生が演じてらしてもこうもその大きさが違って見えるのかっていうのを私すごくなんかびっくりして、雰囲気っていうんですかね、オーラみたいなものをすごく感じましたね、
は
い、
結構僕も今回その白楽天に関してはそれは意図しているところもあって、前してもまあいわゆる、ね、曲の話はあのそれこそ第3回ぐらいのこの放送でも随分したと思うんですけど、前半前してのやっぱり行をいわゆる釣り人 のね、おじいちゃんなんですけど、この人を神々しく演じるのか、ただの本当に、ね、水際にいるおじいさんなのかって、まあ自分も試行錯誤した結果、限りなく後者の方でやろうと思ったんですよ。その方が後半の住吉明神が生きるなと思って、だからもういい意味で力を抜け切ったような感じで、でも芯はある、そういう中で白楽天がやってきて、ただの漁師のはずなのに、まあ、実際歌いの師匠の中でも不思議やな、その身は卑しき魚王なるがと言ってるわけなんですね、白楽天が。だから卑しい身分の漁師で、しかもおじいさん、ね、にもかかわらず、こんなにこう心ある知識もある見識もある受け答えをすると、驚かれるわけです。だから見た目の雰囲気はいかにもみすぼらしい、ちょっとくたびれた感じでもおかしくはない、その感じと後の大きさっていうのは、まあ、僕も今回最も意識したところでもあるので、まあ、まだね、能楽鑑賞歴1年足らずの小菅さんからその感想が、ね、出たのは僕もとても嬉しかったんですね。
私にも花をつかむ心が徐々になんかね、その身につけばいいかななんて思いながら、こんな気持ちで番組こうやってやらせていただいてますけれど、そうです、やっぱ考える時間も必要です。なんかその場に足を運んで一度持ち帰って、あの時間ってこういう時間だったなとか、何だったんだろうあれはっていう考える時間があって、なんか受け止める力も身につくのかななんて思ったりします。
素晴らしいこと言ってくださいますね。嬉しいですね。
そう、はい、ね、いつも褒めていただきまして本当にありがとうございます。はい、ということでですね、今日は年末年始文幸先生が2つ続けて大役を務められたというお話をお聞きいたしました。文幸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。